マリコさん、せんべの。
せんべの。
今日もよろしくお願いします。
お願いします。
さて、今現在、日本では新型コロナウイルスに、よって、まあ、海外のように都市封鎖にはならなかったんですけれども、はい、緊急事態宣言というのが一時期発令されまして、
はい、
で、東京アラートと言いまして、はい、またちょっと注意しましょうという感じになってるんですが、はい、モンゴルは今どうですか？
そうですね、モンゴルにおける新型コロナウイルスについては、
はい、
モンゴルってやっぱり中国の隣の国でありますよね、
はい、
でモンゴルでは3月の9日までは感染者がゼロだったんですね、
はい、
そうで10日に初めて感染者が確認されました。
はい、
その方がロシアのモスクワ発の便でモンゴルに入ってきたフランス人でした。
はい、
で初めはやっぱり国民がね、ここまで長く国民一つになってコロナウイルスの対策してたにかかわらず、外国からの来た方がコロナウイルスになったってことで、
はい、
国民がやっぱり SNS とかで誹謗中傷が寄せられたんですね。
はい、
そうで、しかしでも入院中にモンゴルの子どもたちはこのフランスの方に早く元気になってくださいっていう励ましの手紙とかたくさん送っていったそうです。
はい、
なんでたくさん子どもたちはそういった励ましの手紙とか送ったかというと、
はい、
彼はやっぱりこんだけ頑張ってる国に感染者が初めて自分が持ってきたということで、
うん、
精神的に弱っていて、もう死んでもいいですって言ってたそう
ね。まさか自分がね持ってくるなんて思わないですし、本当に不本意だったでしょうし、ね、
そうで、しかしこの方がロシアから入ってきたので、はい、田舎の方にいたそうで、
こ
う田舎からウランバトルまでをこの方を病院に連れてくる車がなくて、誰も乗せたくなかった、接したくなかったという、うん、そういう辛さがすごくあったそうです、
はい、
で、おかげさまで47日間を入院生活を送って、4月の27日に無事に退院して帰国することができました。そう、それ以降は感染者もすべて海外からの輸入症例っていうか、チャーター便で、モンゴル国籍の人たちをチャーター便で持ってきた方たちの中では感染者が拡大しております。
はい。
で、モンゴルの政府がいち早く1月の27日に、国境地帯をすべて封鎖。
はい。
航空便、列車、自動車など、中国とのつながる地帯を遮断、
はい、
そして幼稚園、小学、中高校一斉休校に決めて、すぐテレビやインターネットのオンライン授業を行いました。
モンゴルっていうのは割と一般の家庭にインターネットっていうのは
普及してるんですか？そう、今ほぼWi-Fi はついてます。
はい
はい、でモンゴルの子どもたち、モンゴルの家族ってお子様はやっぱり多いから、だいたい1台のパソコンが各家庭にあって、うん、
はい、
で学校がオンライン授業を行う際に、どうしてもやっぱりパソコンとかがない家には学校から貸し出しをしたそうです。
はい、
またはテレビでは例えば1チャンネルは国語とか、2チャンネルは算数、3チャンネルは歴史などを、このような対策で政党にとどまらず全国民が見ることができ、対策が本当に早かったことで評価が高かったです。
はい、
で島田第一中等姉妹校の奈良外国語学校も、全生徒たちの中ではタブレットとかパソコンを使ってオンライン授業を行いました。
はい、
でモンゴルでの自粛しているために、親や兄弟がやっぱり低学生の一緒にオンライン授業をしているのはとっても楽しかったっていう評価がまたすごく載せられてます。
はい、
で日本ではやっぱり1ヶ月の休校措置に不安を持つ方たちが多いかもしれませんが、モンゴルはなんと1月の末から6月までは 一切授業はなかったんです。
うん、そう。
すべての授業をオンライン授業で行って。で、なんで6月末かというと、モンゴルの夏休みは、長いじゃないですか。
はい、
6、7、8で3ヶ月夏休みなので、もう、全過去が夏休みに入っております。
はい。
はい。で、または日本とのちょっと違うのは、やっぱり都市部でマスクをしてない国民が一人もいない。
うん、
で、マスクをしてない、外出した場合は罰金を払ってる。
ここはね、大きく違うところだなと思うんですよね。日本の場合ですと罰則はないんですけれども、
はい、
でも割とみんな自発的にきちんと決まりを守ろうというね、そういうことが割と皆さんに浸透しているので、はい、
で今は約196人の感染者がいるんですけれども、はい、この方たちは全ては海外からの茶旅に来た人たちですね、
はい、なるほど。今現在はそうすると割と状況としては落ち着き始めたってことですか。
そうですね、はい、で、あとですね、
はい、
このコロナウイルスの中で大変な中なんですけれども、はい、なんと今年は第8回目の国家大会議員選挙が始まっております。
この中で選挙が、
そう
もう始まっている
ということですか。もう始まって、活動後6月の2日から23日まで始まって、
はい、
で選挙投票日は6月の24日です、
はい、割とじゃあもう
そう12日間
今まさに
活動、そう
選挙活動、
選挙活動の、すごい大変な時期です。で、ここではやっぱり、はい、モンゴルの国会大会議員の選挙っていうのは、
はい、
日本とちょっと違うところあるので、ちょっと簡単でいいか、ちょっと説明をしたいなって思っております。
はい。
で、モンゴルは、社会主義時代は、モンゴルで人民共和国の1924年制定の憲法では、人民大会議がソビエト形の最高議決機関とされて、
はいはい、
幹部会議長は国家元首とされました。
ああ、なるほど。国家元首がイコール幹部会議の議長であるっていうことですね。
はい、そうです。
はい、もう嫌をなしに。
そうですね。
みんなで決めるんじゃなくて決められてるっていう。
決められてる。
はい。
で、それ4000人あたり1人の代議員の選出し、任期は5年でした。
はい。日本でいうと議員と言いますけれども、
はい、
これ国も動かしていくために人民から選ばれたっていうことでいいんですかね。
そうです、
はい
はい、
議員さんが任期5年だったんですね。
5年でした、
はい
はい、9回中には、諸説機関として人民小会議が任務を代行したんです。
その人民大会議というのと人民小会議と、
はい、小会議って2つあります。
これは議員さんは別々なんですか。
そうです、別々です。
これ選ばれ方というのは、
はい、で、でしかしでも実際には、
はい、
牧村部っていうのがありまして、
はい、
2000人のあたり1人は大議員が選出をされたのに対して、
はい、
オランバトルでは1万人あたり1人の大議員が選出をされたんです。
これ日本でもちょっと問題になっています小選挙区が今ご紹介いただきました、
はい、
牧村部に当たるんですね、
はい、そうです。
牧村部というのはどのあたりのお住まいの皆さんが牧村部に当たるんですか。
やっぱり民主化の運動の時に、
はい、
牧村部はモンゴル人民革命党の、
はい、
支持基盤であります。
はい。
そう。で、格差は、モンゴル人民革命党の対策ではないかと言われてるんです。
これっていうのは、要は牧村部っていうのは、昔ながらの、ゲルなどで生活をしている。
遊牧民の。
の皆さんが牧村部に当たるということで。はい、で、この格差っていうのは、大都市圏の、皆さんで政治を動かしていこうっていう策略じゃないかっていうふうに言われちゃったってことですね。
そうです。
実際はどうなったんですかね、これ。
で、民主化後 ですね、
はい、
民主化後は最初に国家大会議総選挙では、
はい、
あの定数は430人、はい、で単純の小選挙区制によっては進出をされたんです。
はい、
はい、で国家あの小会議は定数は50人ですね。
あ、こちらもやっぱり大会議と小会議が
ありまし
たんですね。
はい、はい、で比例代表制ではあったんですけれども、はい、で1992年に憲法改正によりあの国家小会議を廃止し、
はい、
国家大会議を一員制議会として存続したんです。
はい。
はい。
定数はどうなったんですか？で
定数は、すごい、はい、あの、大幅に減らして、76人だけにしたんです。
少ないですね。
そう。で、それが2008年に、総選挙では選挙の政党の中選挙区制に変更したんです。
はい。
はい。で、中選挙区の比例代表比率では、選挙区は先日は48。
はい。
で、それの中に26投票区に分かれて、
はい。
あの、比例区選出は28年っていう選挙制度から、2016年に選挙直前に完全に、あの、単純小選挙、区制に変更したんです。
あ、もう何度か変わってるってことなんですね。
そう、すごいややこしいなんですけども、うん、
日本ですあの投票率が結構低いのがねいつも問題になってるんですけれども、モンゴルの投票率ってどうなんですか？
だいたいモンゴルとあの投票率は 50% には満たない場合はあのそもそも選挙は無効になってしまうんですよ。
日本だとほぼ毎回無効になっちゃうかな。
はい、
なるほど。
で、すごいあの選挙投票日ですよね、
はい、
あのやっぱりちょっと目上の年齢の上の方たちが、
はい、
あのすごい率が高いんですけれども、
はい、
皆さんは日本ってどうよくわからないんですけれども、モンゴルってその例えば6月24日に投票日はあのみんなすごいおしゃれしてモンゴルの民族のディールを着て、
はい、
すごいなんかもう本当にお祝い事のようにみんな投票日は参加するんです。朝6時からバーって並んでるんです。
そうなんですね。日本です、あの選挙を告示された後にですね、
はい、
あのその選挙当日に行けない人のために、
はい、
期日前投票というのがありまして、すごくラフな格好で選挙に行きます。
あ、モンゴルはやっぱりそういう日とかはすごく大切にするなので、であの日本でもすごい来て驚いたことが一つがあって、
はい、
買い物に行った時に、
はい、
あの主婦の方たちとか普通にエプロンつけてままで買い物をしてたんだけど、まあ、スリッパとかそういうの入ってたんだけど、はじめはすっごく驚きましたね。
あ、どうしちゃいますと？
エプロンですかとか、考えられなかったんですよね。一回買い物するときに一回見直す時間。
あ、お買い物に行くときにはおしゃれをしていくっていうのが。
そう、すごいおしゃれしないけど、
はい、
エプロンはちょっとなかった国なので、あの、すごくびっくりしました。
エプロンそのものがないってことじゃないですよね。
エプロンは、台所にいるときにつけるものと思って、
は
い、今までの感覚と今までの考え方が、
はい、
エプロンのままに買い物行くっていうのは、
うん、
初めて驚きました。
そ
う、ちょっと油断しますが、そういうことでモンゴルってすごく本当に選挙でもお祝い事でも、すごく一つちょっと見直して、綺麗にして、気持ちを整えてから行くって感じですね。
はい、その場その場の服装を大事にするってことですね。
はい。
ちなみに選挙の時って何歳以上で選挙権が得られるんですか？
はい、そう、選挙はモンゴル国にあの在住する18歳以上のモンゴルの国民が与えられます。
はい、
で非選挙権は25歳から認められます。
はい、
はい、
日本ですと衆議院と県議とあとはあの市長村長とあとは議員が25歳以上なんですが、
はいはい、
参議院と知事さんは30歳以上なんですよ。
ああ、
そうなんです。
そう、ちょっとね、違うんですね。
はい、うーん、なるほど。 選挙制度も一つ一つ違うものなんですね、はい、今現在の任期はどのぐらいなんですか。
今ですね、先ほど5年でしたけど、今は 4人です。4年です。
なるほど、
4年です、はい、で今回は第8回目ですね。1992年から、はいはい、始まりました。
じゃあ皆さんおしゃれして、はい、投票日の6月24日は賑わうわけですね、
はいはい、
密を避けながら、
はい、
さて、実はですね、今回からモンゴル語講座を少しやっていこうかなということで、はい、じゃあモンゴル語について改めてここで少し教えてください。
そう、あのモンゴル語はとっても簡単で、はい、発音がちょっと難しいかもしれませんけれども、あの日本語の文法と全く同じなんです。
そうなんですよね。
主語があって、はい、方語があって、出語がの順番で、はい、本当に日本語をモンゴル語に単語を変えるだけでモンゴル語をあの習えちゃいます。
はい、
はい、
例えばなんですけれども、はい、私の名前はっていうのは何て言いますか。
はい、ミニニル。
ミニニル。
はい。
でその後に続くのは。
まあ自分の名前。
名字の方がいいんですか、それとも下の名前。
下の名前の方がいいです。モンゴルの名前は名字はお父さんの名前なので、はい、自分の名前は下の名前になります。
じゃあミニニルミノリ。
そうです。ミニニルマリコ。
はい。これは結構。使いやすいですね。
とても発音的にも優しいなので、はい、ぜひ皆さんを覚えてほしいと思います。
こんにちはっていうのはこのコーナーでいつも頭に言っているせんべの。
せんべの、
はい、あの日本語ですとせんべのって覚えるといいかもしれないです。せんべの、
せんべの、
せんべの、これ元気ですか、で相手が元気ですせんって答えて、もう一度せんべのって言ってくれるから、こちらもせん元気ですって答えるんですよね。
はい、
はい、せんべいのミニニエルミノリ、
はい、せんべいのミニニエルマリコ。
これ初めましてっていうのは何て言うんですか。
タネルツンダータタベンって、ちょっと難しいですね。
もうちょっと簡単に言う言い方はあります。
はじめタネルツイ、
タネルツイ、
はい、
はい、ここまで覚えておくとこれで多分ね、
はい、一番最初のコミュニケーションは、はい、まず自分の名前言って、
はい、
はじめましてって言えます。
はい。さあ、そしてですね、前回にランドセルの募集を今年もしておりましたけれども、はい、結果はいかがでしたか。
そう、3月からの5月の末まで行われたモンゴルへランドセルを送ろうという活動については、
はい、
5月の31日にもって終了いたしまして、あの活動にとっても多くの方たちが協力していただいて、
はい、
約500個のランドセルが集まりました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。でこの中には、はい、あのすごいあの使っていたお子さんとか親を見せてとかお手紙は書いてくださって、それを一つ一枚一枚はモンゴル語で訳してランドセルの中に入れてあげたんですけれども、
はい、
その時にとっても感動しました。
うん、
本当にすごいあの涙が出るぐらいのすごい温かいメッセージ書いた方たちが多くて、
はい、
っていうのはやっぱりモンゴルの子どもたちもそのランドセルをもらって心と心が通じていくとすごくいいなと思って、またいつか大きくなって島田に来てくれると一番いいかなと思っております。
そうですね、はい、そうですか。こちらのランドセルですけれども、のモンゴル国でこちらは有意義に使われるということですので、ご協力くださいました皆さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。バイルダ
ー、バイルダー。もっと知りたいホストタウンのあれこれは、毎月第1水曜日が本放送、第2水曜日が再放送です。マリコさん、今日もありがとうございました。それでは、
バイステー。